ひよこ研究者のサバイバル日記、略してひよけん。さんて、大きい動物の研究をしているチーと、
小さい動物の研究をしているハチです。
この番組では研究者として、ひよこ教員として、はたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
はい、今回はもう4回連続となりますが、今回も晩酌トークをお届けです
イエーイ。
どんだけ喋ってんだって感じですが、
ね、結構喋ったね、
まあ、うん、じゃあお聞きください。せーの、の
どうぞ。博士時代の話。
病んでた？博士時代。
病んだ。
本当？
うん、まず病んだ、1年目で。
私ね、帰りの電車の中で、毎晩は言い過ぎだけど、
何だ？
泣いてた。
マジで？
うん。
なんで？
なんか、論文書いてるじゃん。
でも想像つかなすぎる、ハーちゃんが泣いてる姿。
論文とかさ、すごい書いてるじゃん。すごい数のさ、指導教員からのさ。
ごめん、めっちゃ泣きながら笑っててごめん。
すごい数のさ、指導教員からのコメントがついてるわけよ、そのワードファイルに。
めっちゃいいじゃん。超幸せじゃん、そんなの。
まあ、でもさ、結構、なんか何が言いたいかわかりません、みたいな感じのコメントよ。
あー。
いや、あるよ、あるけど。
いや、もう分野違うからかな。私、そういうのないかも。
いや、でもそれは私が悪いのよ。私がまず書けてない。その、だから何をどう直していいかわからないぐらい書けてないのよ。まず。
前提として。
いやいやいや、でもまあ若干、いや、そんな厳しくはないと思うけど、うん、でも別にそれがなんていうの、ハラスメント的な指導だったとは私は全く思っていないし、なんか正しい評価だ、うん、正しい評価だなって自分で思うぐらいのことだけど、うんうん、なんかそういうの言われて、やっぱなんか自分ができないことにすごく悲しくなるし、うん、悔しいし、
うんうん、
なんかこんな自分が研究者になってやっていけるんだろうかっていう漠然とした、そうなんだけど本当に漠然、もう漠然とした将来の
不満。分かる。私ね、定置の時なんでやるんだっていうと、なんか近くに優秀な人がいたから、それで自分をすごく比べちゃって、すっごい優秀だったし、でも今思うとすごいそのリスペクトしてくれてるのかなってやっと思えてるけど、
うん、
なんかやっぱ人と比べてしまうっていう未熟な時期があって、うん、なんかそれはすごく今となっては苦悩だったし、すごいアホだなって思う。
でもあるよね。いや、絶対さ、無理なのよ、うん。人と比べることが良くないっていくら言われても、うん、絶対ドクターの時期は同期と自分の業績は比べるし、なんか相手がさ、じゃあ DC1 取れましたってなった時に、自分が落ちましたで、本当にさ、おめでとうって言える人ってめっちゃいない、正直いないと思うんだよね。
いや、私もそう思う。なんか見えない壁みたいなものが形成されていくよね、
うん、
でもね、D2 ぐらいからまた違う。私は果たしてなんかこのまま就職あるんだろうかとか、私の実験自体は結構そのデータ取るだけでもすごく時間かかる実験だったから、
うん、
論文なかなかできないってすごく悩んじゃって、なんか私がやりたいことはこれだけど業績出ないと、だからすごくそういうジレンマで、私は学位取るんだろうかとか、なんか就職できるんだろうかとか、すごく悩んじゃって、すごいやっぱ夫の同業者で、あんまりこう好きにしないよって言ってくれてたから、まあ気にせず進めたところはあるけど、就職の不安といろんなものが重なって、すごく不安定だったでいい
ね。不安だよね、
うん。
まだそんな若い時、そんな違くないけど、なんか人の論文が出た時って、なんか焦りみたいなのを感じてしまってた世代だなって思う。
私もね、意外になかったかも。
本当。
そのなんかその、同じラボの同期とか、
うん、
でもあんまなくて、出家なんだね、やっぱさすがだなとかって思って、たわ。
なんか自分とやっぱ比較したりとか、
うんうん、
こう追いつかれてる感じとか、こう追い抜かれてる感じとかの状況に、
うん、
なんか不安を感じてしまっていたなって思う。そのだまだドクター時代とか取り立てぐらいの時は、
なんか私最近すっごくなんか ずっと自信なかったんだけど、ドクターの時でも今徐々にこう自信がついてきて、そういう人に対する興味とかがなくなってきて、
いや、
私もね、執着が、これ一番、なんかさっきもちょっと喋りたかったんだけど、執着がなくなったの。
ああ、
なんか
それ私も今は結構なくなっているのは、うん、多分純粋に就職したからだと思う。
あー、安定があるから。
安定っていう
別の、私は思ってないけどここははーちゃんと違うところなんですよね。
ちょっとでもやっぱ安定がどうしても欲しかったタイプだし、
私なんか
それに不安を感じてたから。
あ、そうなんだ。私なんか気にならないんだけど、
うん、でも大人になったのもあるよね。
ある。
接触する。
でもこの前ね、私が好きなオーバーザさんで、
うん、
ジェーン・スーサーと堀井美香さんが言ったのは、うん、おばさんになると執着がなくなる。
ああ、近づいてってるよ。いいじゃない、別に。
そうそう、
成長よ、成長。
そうそう、
まだ成長。
そう。でね、すごい、でもよくわかるの。なんか、重ねていけばいくほど、だって自分しかできないじゃないっていう自信がやっぱどっかにあって、だからなんかその執着しなくても何かに取り繕ったり、
うん、
なんかこうしなくても我が道を行ってそこで何か業績を上げていれば誰かが見てくれているっていう自信がついてきてるから、
うんうんうん、
だから取り繕ったりしてもなんていうかな、何かにこうこの賞は取れなければ私は終わるとか思わなくても、うん、まあ取れなくても大丈夫だきっと私ならって思える何かこう、
なるほどね、
そういうマインドになってきてる部分は、
なるほどね、
あれでもドクターの時はほとんどなくて何もなかったから。
確かに、なんかさ、うん、ドクターの時の辛かった話なんだけど、
うん、
なんか私の研究室って、
うん、
結構本当にみんな DC 取ってたのよ、
うん、
でもだから私は DC1 は取れてなくて、で、
うんうんうん、
それをみんなに結構びっくりされて、
うん、マジ？つらっ、私 DC1 さ普通に面接行ってさ、
おー、そうだったんだ、
そう行って
落ちた、言っちゃうの、あれかも、誰か分かっちゃう、
でも大丈夫、面接まで行った人と公害されてないから、
うん、そうだね、
で落ちて、だからすごいめっちゃ確かにコンプレックスだった
の、うん、DC、 私はもう本当に DC1 を取れてないことにコンプレックスすごい感じて、
うん、
しまっていたけど、正直、なんか今の世代になったりとか、もちろん上の世代からすごい言われてたけど、まあ、DC 取れても取れなくても別に研究者になれるかなれないかは、その人次第というか。
そう。特筆するような、なんか賞とかめっちゃもらってるわけでもないような時代に。でもなんか別にそこら辺はもらってないけど、まあまあまあ人生これからって。まあいい結果がこれから出たら、なんかこう45歳以下とかの女性研究者とか、なんか、ロレアルパイとか知ってる？
うん、
そう、あれとか、すごい欲しいの。
あれ出したい。
ロレアルパイってさ、なんかさ、受かったらさ、
資生堂もあり。
嘘？なんかもらえる？
もらえるよ。
化粧品もらえる？
化粧品ってか、お金もらえると思う。
え、なんだ？
え、言ったらくれないのかな？わかんない。もらったことある人。
もらったことある人、教えて。なんか、そういうのあったらいいなとかって思っちゃうんだけど。でもなんかまあ、当が欲しいっていうよりかは、うん、すごい好きな会社のに、あなた頑張ったじゃないって言われたい。
うん、
なんかちょっと自信ありそうげで、今後の これからこれからみたいな、人生これからとか言っちゃって、ちょっともう自信ありそうすぎて、
うん、
穴があったら隠れたい。ほんとちょっと恥ずかしい。晩酌怖いわ。
うん、結構酔っ払ってたもんね。
うん、
いや、私もなんか聞き返すと、本当に自信なかったんだなと思って。でもなんか人と比べて悔しいっていう当時の感情って、なんか私にとってすごいがむしゃらに頑張るみたいなための力だったから、まあ、後悔してはいないけど、
うん、
まあ、今はもうちょっと余裕を持って頑張りたいなと思います。
余裕大事だよね。
これで晩酌トークは最後になります。
はい。
次回からはですね、ちゃんと真面目に論文が投稿されるまでのプロセスについて説明したので、そちらを配信していこうと思います。
はい。はい、ではでは、番組に関する感想やお便りもお待ちしております。Twitter やインスタの DM やハッシュタグひよけんで何でもお送りください。匿名でのお便りは概要欄にマシュマロやフォームを記載してあります。
最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。
せーの、オーバー。